平成29年2月10日、徳島県東みよし町議会発行の声の議会だより東みよし2017-43号12月議会号をお届けいたします。主な内容は2ページ一般会計総額77億7115万円10ページ特集オアシスの駐車場に旗小屋を建設12ページ一般質問に6人です。表紙の説明、寒風の中を疾走、新春の淡路を走る第63回徳島駅伝最終日の1月6日金曜日、辻高校前から江口駅までの 9.5 キロを力走する木戸信明くんが三鴨庁舎前を走る勇姿が写真掲載されております。それでは本文に移ります。2ページ12月定例会で決まったこと。12月定例会は12月6日から12月16日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成28年度の補正予算、条例改正など11議案を審議し、いずれも原案の通り可決しました。一般質問には6人の議員が登壇して、保育所の統合や雪害の対策などについて活発な質問を展開し、庁の考えを正しました。庁舎統合アンケートに162万円、三鴨庁舎に統合、委員、財産管理費の調査業務とはどのようなものか、3次三鴨本庁舎、三好分庁舎について、2つの庁舎の維持管理費が大きい上、三好分庁舎の設備が老朽化して修繕費が増大している状態だ。また、職員の庁舎間の移動効率の問題や危機管理体制の問題などもあり、庁舎の再整備に向けて準備しているところである。そこで庁舎の利用状況や統合についての住民の考え、ニーズを把握するためにアンケート調査を行う。アンケートの対象者は住民基本台帳から地域別に無作為抽出した満18歳以上の2000人に行いたいと考えている。アンケート用紙の発送は2月1日で、回収の締め切りを17日と考えている。補正、12月定例会に提案された各会計の補正予算は次の通りです。会計名、補正額、補正後の予算額、採決の結果の順に述べます。一般会計第5・6号1億8428万9000円、77億7115万7000円、全員賛成で可決。特別会計の国民健康保険事業第5号1436万1000円、15億662万9000円、全員賛成で可決。特別会計簡易水道事業第4号641万円、2億3296万9000円、全員賛成で可決。陳情、陳情の名称、代表者、審査結果、採決の結果の順に述べます。電気設備工事、管設備工事の分離発注推進の陳情書、徳島県電気設備協会会長栗本俊之、採択、全員賛成で可決。地方議会議員の 厚生年金制度への加入を求める意見書提出についての陳情、徳島県町村議会議長会会長株田茂、採択全員賛成で可決。年金減額の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を求める意見書採択についての陳情書、徳島県社会保障推進協議会会長井上久志、継続審査全員賛成で可決。参議院選挙における合区解消に関する意見書提出についての陳情、徳島県町村議会議長会会長株田茂、採択全員賛成で可決。工事変更請負契約の締結について、平成28年度簡易水道再編推進事業、阿城簡易水道第一浄水場整備工事電気設備急速ろ過器整備工事は、季節版機能追加や計測機器の追加に伴い、契約金額1億632万6千円だったものが528万7680円増額し、変更後1億1161万3680円となりました。このことにより、契約金額工事変更請負契約の議案が提出され、全会一致で同意しました。契約先は株式会社ウォーターテック関西支店、契約方法は随意契約で、変更後の請負金額が5000万円を超える場合は議会の同意が必要です。なお、工期については平成29年2月28日となっています。工事中の阿城第一浄水道簡易水道タンクが写真掲載されています。簡易水道を浄水道に統合、実施時期は平成29年4月から。委員、なぜ簡易水道を浄水道に統合するのか、また統合の実施時期は、浄水道になることにより料金はどのくらい上がるのか。環境課長、国の方針で合併当初の平成18年に簡易水道と浄水道の統合計画を作成した。計画では統合を10年以内に実施することになっていたので、今回水道事業経営変更認可申請業務の委託料として600万円を計上した。最終年度の平成28年度に4つの簡易水道、桁、鴨山、蛭間、阿城と三鴨浄水道を東三好町浄水道に統合する。統合の実施時期は平成29年4月1日から。料金についてはそれぞれの料金体系が違うため、会計決算を終えた後に検討する予定である。名称蛭間簡易水道阿城簡易水道は、基本料金10立方メートルあたり1100円、超過料金1立方メートルごとに130円、桁簡易水道鴨山簡易水道三鴨浄水道は、基本料金10立方メートルあたり1300円、超過料金1立方メートルごとに140円。民間保育所の保育の充実に、民間保育所運営負担金1500万円追加。委員、負担金の追加はどのような理由によるものなのか。福祉課長、民間の保育園と乳児園の2カ所に対して支給している民間保育所運営負担金は、国が定める保育単価により算定されており、 低年齢児ほど高く、年齢が上がるに従い低くなるように設定されている。今回の追加補正は、当初見込み人数より単価の低い3歳以上児が少なく、単価の高い3歳未満児が多くなった。そのために平均の保育単価が高くなり、運営補助金が約1130万円不足する見込みとなった。また同時に保育単価自体の増額改定による差額と、保育所の事業実施に伴う追加加算などで約370万円の追加が必要となったことによるものだ。4ページ、委員会審議。東みよし町議会では、総務、教育厚生、産業建設の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを12月8日、9日、12日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。総務、災害時の孤立対策に、ヘリポートの舗装に900万円、委員、防災費の中で、整備工事請負費の900万円はどういう内容か、総務課長、町では災害時に孤立する可能性がある山間地域にヘリポートを逐次整備中である。現在大戸、旗、保市、鴨山の3カ所にヘリポートの整備が完了している。今回は昨年度造成工事を終えた東山地区の男山ヘリポートのコンクリート舗装工事に800万円、新しく整備する紀州江ヘリポート造成工事の追加分として100万円を計上している。舗装が待たれる男山ヘリポートが写真掲載されております。教育構成、低所得者の安心感確保のために臨時福祉給付金事業費5500万円。委員、低所得者はどのような方が対象者なのか、また支給金額はどのくらいか。福祉課長、臨時福祉給付金は消費税の引き上げ 5% から 8% による影響緩和のため、軽減税率導入までの間、暫定的臨時的な措置として給付されてきたものだ。今回は税率引き上げ 8% から 10% が2年半延長されたことを踏まえ、経済対策の一環として社会全体の所得の底上げと低所得者の安心感確保のため、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給するものだ。全額国費である。対象者は1平成28年1月1日時点で東みよし町に住民登録がある。2平成28年度の市町村民税均等割が課税されていない、住民税均等割が課税されている人に扶養されている人は除く。3生活保護制度の被保護者でない方。支給額は1万5000円が1回限り支給される。東みよし町では対象となる見込みの方に申請書類を郵送する予定である。教育構成、幼稚園での午後保育の実施は平成30年4月の開始を目指す。委員、幼稚園での午後保育の実施時期はどのように考えているのか。学校教育課長、現在町では幼稚園が終わった後、希望がある園児を児童クラブで預かっている。本来児童クラブは小学生以上の子どもを預かる施設で、幼稚園児は対象にしていない。その問題を解消するため、幼稚園での午後保育を平成29年4月から実施したいと考えていた。しかし三鴨保育所の民営化が平成30年4月からの実施に決まり、職員の配置やかかる経費の問題などを総合的に判断して、午後保育を 平成30年4月から開始したいと考えている。元気に遊ぶ子どもたちが写真掲載されております。
ちょっと待って。
5ページ。産業建設オアシス山直屋根改修に300万円。快適に農産品を販売するために、委員、オアシスのどこの屋根を改修するのか。産業課長、オアシスの全面的な修繕の一環で、今までに施設全域の雨漏りの修繕や風呂のリニューアル工事を行ってきた。しかし風雨対策が十分でない農産品直売所は、雨が降るたびに雨漏りなどに悩まされてきた。林会長をはじめ会員約40名の産直会員はもとより、旅行客からも施設の改善要望があり、今回直売所上部に二重構造で屋根を施工し、風、雨、太陽光の緩和をする。施工費300万円。産業建設簡易型トイレ2台に100万円。巡礼者への配慮のために。委員、東山88箇所のどのあたりにトイレを設置するのか。産業課長、昭和35年に地元の有志によって設置された東山新四国88箇所、旧東山小学校裏の大志堂を起点として、定安、滝久保、男山から県境をめぐり、起点の大志堂に戻ってくるようなコースになっている。見客の人でも6、7時間かかるので、途中に簡易トイレが1台設置されている。今回、巡礼を快適にするため、新たに簡易型トイレを2箇所、三枚戸部、ひじり森神社付近に設置する。設置費用等100万円。産業建設、ゆず選果機補助20万円。労働力の軽減のために。委員、どのくらいの数量の柚子を生産しているのか。産業課長、鴨山五明地区では古くから柚子を生産している。4ヘクタールの畑で年間約2200トンを生産し、そのうちの560トンほどを農協へ出荷している。33名の生産農家で構成する五明ゆず生産組合では、収穫後にゆずの良し悪しや大きさの選別作業を手作業で行ってきた。しかし手作業や高齢化により選別作業がはかどらなかった。そこで労働力の軽減のために選果機2台を購入する。選果機1台50万円、補助率2割で1台につき10万円。産業建設、協力隊員引っ越し補助に30万円、調査委託料70万円。委員、どのような協力隊員を何名募集するのか。産業課長、町では産業創出人材誘致プロジェクト会議を設置し、地域資源を活用し、企業創業を目指す人材を育成するために、地域おこし協力隊員を募集することにした。募集人員は3名。地元産木材を活用した製品を開発し、起業する人材を育成、定住することを目的としている。その協力隊員の引っ越し費用補助に30万円、1人当たり10万円。また、協力隊員の活動拠点の準備室として使えるよう、加茂農村公園管理棟の1階部分をリフォームする予定である。産業建設、美濃田の淵バンガロー改修に2200万円、宿泊者のための快適空間創出。委員、どのバンガローをどの程度修繕するのか。産業課長、景勝美濃田の淵周辺に建てられたログハウス平成3年施工やバンガロー平成7年から13年施工は、年間 4400名もの利用者がいるが、老朽化によって至るところが傷んできて、宿泊者からの苦情が絶えなかった。そこで春までにログハウスは全面改修、バンガロー1から14棟はエアコン、畳、照明、水回りなどを主に改修する。14号棟については改修後、受付や管理事務所として使うために事務用品や受付業務用の準備品、インターネット等を購入、125万円。今まで吉野川ハイウェイオアシスの窓口で宿泊などの受付をしていたが、新たに独立した運営管理を行う予定である。
6ページ7ページ、調査研究視察報告。教育厚生常任委員会、厚生労働省が2025年度を目途に地域包括ケアシステムの構築を推進しています。教育厚生常任委員会では、先進地ではどのように取り組んでいるのかを調査研究するために、11月17日から18日にかけて鳥取県南部町を視察しました。鳥取県南部町のデータ。鳥取県西部に位置する南部町は、平成16年10月1日に西伯郡西伯町と海県町の2町が合併して誕生。町の南側に平地、丘陵地帯が広がり、水田地帯を特産物である柿、梨、イチジクなどの樹園地となっています。人口11210人、世帯数3896世帯、面積 114.03 平方キロメートル。地域包括ケアシステムとは、全国的に少子高齢化、過疎化、核家族化の進展と認知症高齢者の増加が見込まれています。医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供して、要介護状態になっても住み慣れた地域で人間としての尊厳を持ち、安全で安心し、生きがいを持って生活できることが望まれます。各市町村単位で高齢者のニーズと医療・介護の実情を把握し、住民や医療・介護施設などが連携・協働して、地域で高齢者を包括的に支援し、サービス提供体制を構築する制度です。先駆的な取り組み。南部町では団塊の世代の高齢化により、一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者の増加、介護サービスを利用すると地域とのつながりが希薄化、年金受給額が低い等の課題があります。その対策として、空き家を利用して高齢者や障害者が地域住民とのつながりを持ち、可能な限り地域で暮らせるモデル事業として、平成24年度から26年度の3年間において鳥取型地域生活支援システムモデル事業を週に2日実施しました。その結果、1、家賃や人件費を抑えることができ、年金暮らしの方たちが利用しやすい共同生活をすることで、独居の方に安心感が生まれた。2、ライフサポートアドバイザーによる支援体制で、医療、介護サービス、配食、見守りサービス等の生活支援体制ができた、などの効果がありました。なお、施設長やサポート職員13名は、全員が介護福祉士、ケアマネージャー、看護師等の有資格者の有償ボランティアで時給300円とのこと。また、地域包括支援システムの構築に向けて、平成28年度は介護予防事業、認知予防教室、運動機能向上教室等の事業を実施しているとのことです。所管、本庁においても少子高齢化、過疎化、核家族化がさらに進行しています。 2025年度施行予定の地域包括支援システム制度を構築するためには、行政が地域の要援護者のニーズと医療、介護等の実情を把握して、積極的なリーダーシップを発揮し、医療や介護をはじめとする他職種と住民、ボランティア、NPO 等が構造的ギャップを乗り越えて連携・協働していくことが重要であることを改めて実感しました。総務常任委員会。総務常任委員会では、新公会計制度及び公共施設マネジメントなどの町の課題について先進地ではどのように取り組んでいくのかを調査するために、10月20日から21日にかけて岡山県倉敷市を訪問し、視察研修を実施しました。岡山県倉敷市のデータ。倉敷市は岡山県の南部に位置し、白壁の町並みが残る倉敷美観地区や本州と四国を結ぶ瀬戸大橋で知られる。中国地方で3番目の人口を要し、中核市に指定され、交通物流の結節点として重要な位置を占めている。人口484,174人、世帯数206,492世帯、面積 355.63 平方キロメートル。新公会計制度への対応。倉敷市では平成11年度より普通会計においてバランスシートの公表を行っており、平成16年度からは外郭団体を含む連結バランスシートおよび連結行政コスト計算書を公表するなど、複式簿記の導入をいち早く行っており、平成27年の総務大臣通知による統一的な基準による地方公会計の整備促進にも他の市町村に先駆けて対応し、健全かつ長期的な視野に立った財政運営を図っています。公共施設と総合管理計画の必要性。早くからバランスシートの公表を行ってきた倉敷市では、従前より公共施設の評価を行っており、平成22年には倉敷市公会計対応型公有財産管理システムを導入し、整備した公共施設と土地などの公有財産のデータベース化を図ってきたとのことで、地図情報と連動した固定資産台帳の整備や、それを元にしたライフサイクルコストの把握などを活用し、長期修繕計画を作成してきたとのことです。今回の公共施設等総合管理計画においても、これら従前より行ってきた資産状況の把握データベース化ができていたため、スムーズな策定ができたものと感じました。所管本庁においても固定資産台帳の整備が進んでおり、資産の全容及び将来の推計をもとに管理計画を作成している段階ですが、やはり人口の減少が見込まれる中、しっかりとした施設の管理運営が必要とされていることを改めて強く感じました。産業建設常任委員会。産業建設常任委員会では、森林資源の活用や小水力発電についてなどの庁の課題について、先進地ではどのように取り組んでいくのかを調査するために、11月20日から21日にかけて岡山県真庭市などを訪問し、視察研修を実施しました。岡山県真庭市のデータ。真庭市は平成17年3月1日に9町村が合併しました。岡山県の北中部に位置し、北は鳥取県に接し、東西に3キロ、南北に50キロの広がりを見せ、総面積は県下自治体の中で最大の自治体です。 人口 47,190 人、世帯数 17,879 世帯、面積 828.53 平方キロメートル。森林資源を有効活用。マニア市は古来より豊かな森と自然との共存による暮らしをしてきた地域で、明治から昭和にかけては西日本の木材需要を支え、美作杉杉ヒノキは全国ブランドになりました。しかしながら高度成長期を終え、日本人のライフスタイルの変化もあり、林業や製材業を取り巻く環境は厳しくなってきました。この状況の中、この豊かな山と森を生かし、真庭の暮らしが木や自然とともに豊かにあるためにはどうしたらよいか、またどのように次世代に残していけばよいかということを考えました。バイオマス発電の活用。真庭市はバイオマスを活用した町づくりを考え推進し、特に豊富な森林資源を有効活用した取り組みが全国的な注目を集めています。その中でも民間事業者が中心となって平成27年4月稼働を始めたバイオマス発電所は、林業、木材産業の振興や新産業の創出、森林機能の回復をはじめ、地域の木材エネルギーを地域自らが再生可能エネルギーとして賄っていくという循環型社会の構築につながる取り組みです。所管本町の面積は 120.48 平方キロメートルと、真庭市の 828.53 平方キロメートルには遠く及びません。しかしながら、その豊富な森林資源をいかに有効活用していくのかが今後の町の課題といえます。委員会の動き、8ページ9ページ。12月6日議会改革特別委員会、委員長松浦明人。定数削減の方向で議会のあるべき姿を検討していくために立ち上げた議会改革特別委員会、12月6日に第5回の特別委員会を開催しました。これまでの委員会において定数削減の方向で検討を進めることを決定しましたが、その後全国あるいは徳島県内の他の市町村においても同様の検討がなされている中、鳴門市議会など他の市町村議会では定数削減問題について議論がかみ合わず打ち切ったところもあり、改めてこれらを含む諸問題について再検討を行うこととしました。適切な議会運営を目指して、この委員会において議会の構成についてはその定数とともに委員会条例に人数の規定があるため、定数を変更する場合においてはこの委員会条例についても検討が必要となってくることを勘案して、今回の定数削減の検討にあたって今後は定数とともに委員会の構成について並行して協議及び検討を行い、適切な議会運営ができるような委員会構成とすることを決定しました。11月30日第4回臨時会。11月30日水曜日、第4回臨時会が開催されました。この議会では各会計補正予算や条例改正など12議案が計上され、審議の結果原案通り可決しました。補正予算の主なものは給与条例改正に伴う人件費の補正や条例改正などです。条例改正、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、 常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、教育長の給与・勤務時間・その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例。これらの条例改正については、職員や長の特別職等の給与等について、人事院勧告及び徳島県人事委員会勧告に準じ改正を行うものです。主な改正点は、長の職員や特別職等の期末手当を年間で 0.1 ヶ月引き上げるものです。本年度は12月支給分で一括して支給するとともに、平成29年度からは6月と12月支給分を 0.05 ヶ月ずつ引き上げる改定です。各会計の補正予算、一般会計第4号補正額839万7000円、補正後の総額75億8686万8000円、採決の結果、全員賛成で可決。特別会計の国民健康保険事業第4号、補正額16万5000円、補正後の総額14億9226万8000円、全員賛成で可決。簡易水道事業第3号、補正額ありません。補正後の総額2億2655万9000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第2号、補正額ゼロ、改正後の総額は2億3943万9000円、賛成14、反対1で可決。後期高齢者医療事業第1号、補正額4万1000円、改正後の総額2億114万円、全員賛成で可決。水道事業会計第4号、収益的支出、補正額マイナス15万2000円、補正後の総額1億3848万3000円、全員賛成で可決。議案審議の賛否状況について、第4回臨時会11月4日採決で賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議案第73号、公共下水道事業特別会計補正予算2号、長谷川義正議員のみ反対、他は賛成です。通常の採決の場合に安藤議長は採決に加わりません。12月12日産業建設常任委員会委員長川原祥一、町内所管施設視察、建設現場を視察。12月12日産業建設常任委員会所管の3カ所の工事現場視察を実施しました。最初に三好地区阿代で工事中の町道雪安山口上線改良工事を視察しました。この工事については山口地区で計画されている中山間総合整備事業道路改良工事の水路流末対策の先行工事と災害時の避難道路としての効果があるとのことです。延長 227.8 メートル、幅員 4.0 メートル、工事費2484万円。次に三鴨地区の町道貞広神奈川線排水路新設工事では、豪雨時に能面道路に集められた内水が鴨小学校付近に集中し水路が氾濫し、住宅の浸水被害をもたらしています。その対策として上流域で分水することで下流域の浸水被害を縮小できるとし、神奈川排水路の設置工事を実施しています。延長 122.5 メートル、工事費1532万円。最後にちょうど北村大堀線改良工事を視察しました。 この地区は排水路がなく、年中道路に水が溜まっている状況で、バイク、自転車等の通行に支障をきたしています。今回道路改良と合わせて水路を新設することで、道路機能の回復と北村西地区の農地の多面的利活用が可能になるとのことです。延長146メートル、幅員 3.0 メートル、工事費1652万円。効果を検証。今回3カ所の現地視察を行った結果、それぞれの工事について効果を検証した事業であることが確認できました。引き続き効果の検証もしながら、充実したインフラの整備をお願いしました。1月18日、来庁広報研修に60名、香川県広報発行町議会連絡協議会、1月18日水曜日、香川県旧議会の広報委員で組織されている香川県広報発行町議会連絡協議会、60名の皆さんが広報、議会だより作成、編集の研修のために東三好町まで来られました。私たち広報編集委員6名によって、迷子を作成している議会だよりの企画から編集、印刷工程までの流れや注意している点などを説明しました。その後、質疑応答に移り、熱い議論を交わせました。皆さんの議会だより作成に対する熱心な取り組みに対して、私たちも大いに学ぶところがありました。来庁の旧議会は、万能町、琴平町、綾川町、宇多津町、三木町、小豆島町、直島町、都の小町、多度津町の旧議会。
10ページ、11ページ、特集。特集、オアシスの駐車場に旗小屋を建設。12月議会の閉会後、12月16日、議員の全員協議会で川原町長から全国展開をしている旗小屋を誘致し、オアシス内の駐車場に建設することが決まったとの説明があった。その内容について報告する。旗小屋とは、株式会社旗小屋は全国に58店舗展開する小規模宿泊施設ファミリーロッジ旗小屋の経営と運営を行う会社である。店舗は観光地や都心部から離れた幹線道路や高速道路沿いを中心に出店しており、宿泊価格は4人一室1万円、税別と低めに設定されている。徳島県では鳴門駅前に店舗がある。会社の創業理念は、シンプルで自由な旅と暮らしをサポートするであり、車社会のインフラとなることを目指している。そのため、必ずしも収益性にこだわらず、空白地帯となっている地方に優先して全国への出店を続けており、店舗は正社員が住み込みで運営を行っている。素泊まりが基本だが、朝はパンやジュースなどの軽食を無料提供している。客室は全店舗ほぼ全て共通で、約25平方メートルのスペースに幅 1.5 メートル以上のクイーンサイズベッドを2台設置しており、シングル、ツイン、ダブルといった区分はない。客室数は14部屋、1階6部屋、2階8部屋。出店方式については、大部分の場合、土地所有者などが旗小屋仕様によって建てた建物を長期賃借する方法で行っている。理由、東三好町には主だった宿泊施設がなく、親戚が帰省しても実家以外に泊まるところがないなど、住民からの苦情が多く寄せられていた。
また商工会からは旅籠屋を誘致し人の流れを作り地域経済の活性化につなげてほしいと強い要望があった。場所、建設場所はオアシス内駐車場北側の高速道路壁沿いの一角、約887平方メートル。旅籠屋を建設することによって駐車スペースが失われるが、その分オアシス西側に駐車場43台を確保した。徳島自動車道でオアシスを訪れた客はサービスエリアに駐車すればスマート IC で降りなくても宿泊することができる。四国初である。誰が、地元で不動産賃貸業を営む株式会社寺尾代表者の寺尾新一氏がファミリーロッジ旅籠屋吉野川サービスエリア店をオープンすることにした。寺尾氏のコメントとして、四国でナンバーワンの観光客を誇る吉野川ハイウェイオアシス内に旅籠屋を建てるということは年間7000人以上の宿泊者が来られることが予想されます。そしてその方たちが消費行動するとなれば地域に及ぼす直接的な好影響だけでなく副次的な経済効果も膨大になります。旅籠屋という小さな素泊まりホテルが観光振興の起爆剤となり地域経済循環に大きく貢献できると判断し建てることにしました。地域の活性化を高め I ターンや J ターンなど移住者対策にもつながっていくと確信していますと、お世話になっている地元の方にも感謝の気持ちで地元へ還元したいという熱い思いをお聞きしました。どのように町が誘致業務を行い株式会社寺尾と旅籠屋が契約、建設用地については町と地権者が土地賃貸借契約変更合意書を交わしているので町との契約は持続し、新たに町が株式会社寺尾と契約する。いつ、2月上旬から工事を始め7月に開業予定。効果、新たな観光客の増加が見込まれる。オアシスの交流拠点施設に加え町内飲食店の利用もできるなど地域経済の活性化が望まれる。課題、町内には観光客が足を運ぶ観光地や施設が少ないので新たな観光施設の整備、観光物産品の開発が必要。自然を生かした滞在型の体験イベントやプログラムの開発が必要。ETC の入り口と出口が別々で不便。またオアシス駐車場が狭いので ETC の出口を別のところへ設置する必要がある。出入り口が一緒で簡易な ETC を新たに建設する必要がある。議会としてもオアシスの駐車場に建設とのことで駐車スペースが減ることを危惧したが、西側に駐車場を確保するとのことで了承した。また旅籠屋と株式会社寺尾との契約ということで町に財政面経営面などの負担がないということも了承の理由の一つとなった。今後は旅籠屋の集客状況によってオアシスとの相乗効果が大いに望まれる。12ページから17ページは一般質問、町の考えを問う。6人の議員が12項目の質問を行い町の考えを正しました。12ページ三鴨保育所の民営化の時期は、町長、平成30年4月1日から実施。川原克一議員、三鴨保育所の民営化については昨年の9月議会、本年の6月議会の私の質問に対し、町長は 平成29年頃を目指して民営化に向け検討委員会を立ち上げ、準備を加速していく旨の答弁をした。具体的時期等については12月議会で示したいとのことであったが、具体的時期はいつなのか。町長、三鴨保育所の民営化については利用者への周知や保育士の確保、法人の定款変更、認可申請、さらには委託先の公募等、いろいろな作業が残っている。民営化に向けた一つの判断材料として参考にしたかったのは、本年4月1日から民営化された美濃田保育園の運営状況の見極めや保護者などの意見など、今日まで4回開かれた民営化等検討委員会の答申を待って最終判断をしたいと考えていたために決断が遅くなった。中でも最も配慮しなければならない問題として、保育所に勤務している正規臨時職員、さらには児童館や幼稚園の臨時職員の処遇等についても、安心して続けて仕事ができる環境の整備などの事情を考慮して平成30年4月1日からの民営化を決断した。川町づくり協議会の設置はいつ？産業課長、2月に設立総会を実施したい。川原議員、国交省が平成27年から31年までの5年計画でブブルパークの河川管理、道路等の環境整備を山口谷川までの全長 1.5km の範囲で進めている。住民の意見や要望が反映されるよう協議会の設置を求める質問、3月議会に対し、担当課長や町長からは協議会を設けて事業の推進を図る旨の答弁であった。しかしながら9ヶ月が経過しても設置されていない。いつ設置をする予定なのか。産業課長、協議会の設置時期は設立総会を来年2月に予定している。協議会名を東三好町川町づくり協議会と考えている。また吉野川の広大な自然の中で学び、作り、遊び、楽しむことができる魅力的な交流の場を作ることを国交省とも協議している。さらに自然体験活動や環境学習の川に親しむ取り組みを教育関係をはじめ各種団体とも連携する。そして工事の内容や施設の在り方についても協議会の中で議論し、住民の要望や意見などが可能な限り反映されるよう努めていく。13ページ、町の新しい基本構想を策定すべきだ。町長、引き続き基本構想を策定。松浦明人議員、町の基本構想について地方文献推進計画に基づき平成23年度より策定義務が廃止されたが、町の将来像を描くことは大切であると考えている。今後も引き続き策定してはどうか。町長、本町の総合計画は平成20年の3月に基本構想、基本計画、そして実施計画を策定し、将来的なまちづくりの方向を示しており、平成29年度末までの計画ということになっている。今後の中長期的なビジョンを掲げるか否かについてですが、総合計画は本庁の最上位計画であり、今後のまちづくりには必要なものであるというふうに考えている。ビッグデータを活用せよ。企画課長、施策の展開を図る。松浦議員、 昨年から経済産業省による地域経済分析システムが公開されており、経済面のみならず人口動態などさまざまな詳細データが提供されている。将来を見据えた独自性の高いさまざまな取り組みが期待されている中で、このビッグデータの活用による自治体の詳細な自己分析をしたらどうか。企画課長、地域経済分析システムは経済産業省で開発が進められて、産業構造や人口動態、人の流れなどに関する官民のビッグデータといわれるものが集約されており、客観的かつ中立的なデータに基づく政策意思決定へのツールとして活用の幅を広げていけるものと考えている。昨年度策定した東みよし町町人仕事創生総合戦略では、人口ビジョンをもとに具体的な取り組みを定めたものとなっている。その具体的施策の推進にあたり、分析システムを活用し、地域の課題や動向を見える化することによって、より効果的な施策の展開が図れるものと考えている。水道未給水地区への補助を。環境課長、現状では難しい。松浦議員、水道の未給水地区への対応について、共同の飲料水施設の設置や修繕などが非常に困難な状況となっている地域も多く見られるが、未給水集落の給水施設の維持管理について、一定要件のもと町が補助してはどうか。環境課長、平成26年3月に飲料水施設設置改良修繕費用補助交付要項が告示され、現在まで3施設の改良に補助金が交付されたが、この要項には施設の維持点検などは含まれていない。この要項を維持管理まで適用できないかということについては、適用範囲を維持管理までに広げることは考えていない。施設ごとに利用世帯などから施設の維持管理にかかる経費を毎月少しでも積み立てていただき、そのお金で町内の水道工事業者やシルバー人材センターなどに施設の維持管理点検を依頼するようにお願いしたいと考えている。14ページ、雪害の対策について。総務課長、太陽光パネル防犯灯を設置。中川雄二議員、平成26年の12月5日に季節外れの湿った重たい雪が降り、四国山地沿いの標高の高いところでは雪の重さで木が折れて道路を遮断し、電線などを切って大戸奥村地区や鴨山の一部集落などが孤立し、自衛隊を派遣するなど大騒動になったいわゆる雪害である。地球温暖化といわれる昨今、一度雪害があれば二度三度目がないとは言えない。雪害が発生した場合の対応はどのように考えているのか。総務課長、道路の通行止めなどによる孤立集落との連絡体制の確立に向け、平成27年度に消防団に配備している携帯用デジタル簡易無線を山間部の消防分団に各2台ずつ追加配備した。また昨年度から太陽光パネルで発電する防犯灯を大戸奥村地区に4カ所設置。本年度は三鴨地区の木頭、五名、平、鴨山や三好地区の男山、岸下、意識に設置した。災害時には携帯電話などの充電および消防団に配備しているデジタル簡易無線のアンテナとして使えるものである。災害時の孤立対策としては、雪害より前から 災害時に孤立が予想される山間部にヘリポートの設置を進めており、今までに保市、大戸、鴨山、男山、今年は岸上地区へのヘリポートの建設を進めている。土砂災害時の対応について、総務課長、防災マップを作成配布する。中川議員、徳島県では県内市町村の土砂災害区域及び特別災害区域を指定している。東みよし町では土砂災害警戒区域、土石流、急傾斜地、地滑り地区が138カ所、特別災害区域がその中で125カ所指定されている。いざという時、警戒区域に住んでいる方々は自分の家は警戒区域内であるといった認識を持っている必要があるかと思う。該当する住民の方は警戒区域内にいるという認識はあるのか、また周知徹底や避難訓練等の啓発はできているのか。総務課長、土砂災害危険箇所とは2万5000分の1の地形図で、土砂災害の恐れがある場所を図上から想定した箇所を言う。県では2014年の広島での大規模な土砂災害を受けて、今年度中に土砂災害防止法に基づく現地調査が完了する予定となっている。県の調査完了後に住民への土砂災害警戒区域の認識を上げるために防災マップの作成・配布を検討している。また土砂災害警戒区域の住民に対する説明会は、土砂災害警戒区域を指定する前に県と町で地元に出向いて説明会を行っている。平成28年11月末現在で三鴨地区が84カ所、進捗率が 42%、 三好地区が91カ所、進捗率が 59% となっている。
15ページ、町内の自治会の数は、企画課長、146自治会で、標準世帯数は 28.5 世帯。長谷川義政議員、東みよし町における自治会の数と分布状況はどのくらいか、また自治会を結成する場合、基準となる世帯数はあるのか、また自治会費を徴収している自治会数、自治会長手当を支給している自治体数、さらに自治会長等に事故発生時の保険適用はあるのか。企画課長、現在自治会交付金の交付対象自治会は146自治会、最大世帯数は87世帯で、最小世帯数は減少により2世帯となっている。標準世帯数は 28.5 世帯である。自治会結成の基準は決めていないが、自治会交付金を交付する基準をおおむね15世帯以上としている。自治会費を徴収している自治会は14自治会で、もっと多くの自治会で徴収していると思われる。また自治会長手当の支払いは98自治会が役員手当として支給しているようだ。総務課長、自治会長への保険等の適用は業務中の事故による怪我を保障するための保険には加入している。また自治会長の代理で班長などが業務に当たった場合にも対応できるようになっている。職員定数の目標年と人数は、総務課長、平成31年4月で138人に、長谷川議員、平成18年3月1日に合併をして東みよし町が誕生した。合併協議会の中で職員数は6人辞めて1人採用することが決定された。平成29年4月1日の時点で 退職者数は116人で、新規採用者数は44人である。合併時の職員数と最初目標としていた合併10年後の職員数は何人であったか。近年の大量退職に対して5年間で35人の新規採用も実施しているが、最終的に何年後に何人を目標にしているのか。総務課長、合併時の平成18年4月1日の職員数は218名で、平成28年4月1日現在の職員数は157名となっている。うち再任用は2名を含む。当初計画の10年目、平成28年4月1日の目標人数は138人と目標を定めていた。平成23年3月に見直しを行い、目標を合併後10年目から13年目の平成31年4月1日に変更した。目標人数も138人で、3年間先延ばしした形になっている。今後の民営化及び業務内容に伴い見直しなどが必要になると考えている。消滅しそうな集落は、企画課長、三好地区に3集落。長谷川議員、徳島新聞11月17日号に載った限界集落については三好地区だけが載っていた。三鴨地区も含めた町全体での限界集落数と10年後に消滅しそうな集落数は何集落あるのか。企画課長、新聞の記事は平成27年4月末を基準とした調査内容で、県が新聞社に提出したものだ。限界集落の数は、三好地区は13集落、三鴨地区は17集落ある。10年以内に消滅しそうな集落数は、三好地区が3集落、三鴨地区は0である。しかし10年以降に可能性がある集落は、三好地区で3集落追加、三鴨地区では7集落が考えられる。その他の質問。行政委員の氏名公表は、総務課長、請求があれば公表できる。16ページ、ピアニカのリサイクルを、教育長、保護者の了解があれば可能。横関道江議員、小学校の音楽教材の鍵盤ハーモニカ、ピアニカは乱暴に扱わなければ長年使える。新しい吹き口だけを買い替えれば有効活用ができる。保護者に使わなくなった鍵盤ハーモニカを無償で提供していただき、無償で貸し出す方法で有効活用してはどうか。保護者への呼びかけに教育長の協力はいただけるのか。教育長、子どもたちのためのリサイクル活動を発信していただければ、地域コミュニティに今までにない新たな風がもたらされる。本庁が進めているコミュニティスクール事業の広がりにもつながると思われる。教育委員会としてもできる限りの協力をする。日本版ネウボラを設置しては、町長、今後の検討課題。横関議員、ネウボラ子育て世代包括支援センターはフィンランド語で助言の場という意味で、1920年に始まった子育て支援拠点である。日本版ネウボラは妊娠期から子育て期にわたるまでの支援についてワンストップ拠点を立ち上げ、切れ目のない支援を実施するというものだ。事業費の活用、安心した子育て、住民のサービス向上や雇用につながるので、我が町にも日本版ネウボラを設置してはどうか。町長、健康づくり課で保健師5名が業務担当をしながら地区担当をし、妊娠期から乳幼児、そして高齢者までの保健予防活動を行っている。また母子手帳の発行から妊婦さんなどの面接、妊娠中からの相談ができる体制を整えている。 育児相談は保健師や栄養士などの相談、医師や臨床心理士によるより専門的な相談をできる体制を取り、できるだけワンストップ型に近い体制を取りたいと考えているので、今後の検討課題としたい。17ページ、長寿命化の計画に入る橋梁の対策は、建設課長、点検後順次補修工事を実施。南雅彦議員、本庁には橋は何箇所あるのか、長寿命化の計画に入る橋は何箇所あり、点検はできているのか。長寿命化の計画から漏れた橋の対策は、建設課長、平成28年度時点で町が管理する橋梁は200橋で、そのうち建設後50年を経過する橋梁は、建設年次が不明の橋梁も含めて86橋で 43%。 橋梁の定期点検は平成26年度から平成30年度の5年計画として、平成26年度に2橋、平成27年度に27橋、本年度は現在60橋の点検を実施。残りの橋梁は平成29年度と平成30年度の2年で実施を予定。点検後の橋梁について補修工事等が必要な橋梁は順次補修工事を実施。平成26年度に1橋、平成27年度に2橋、本年度1橋の補修工事を現在実施。定期点検の結果に基づき、緊急性や経済性、利便性などを勘案し、補修工事を順次行っていく予定だ。南議員、避難箇所は何箇所あるのか、すべて耐震を終えているのか。総務課長、指定避難所として予定している避難所は13箇所、加茂小学校体育館、三鴨公民館、東三好町役場、三鴨中学校、町立体育館、農業者トレーニングセンター、三所小学校体育館、阿代小学校体育館、吉野川ハイウェイオアシス、昼間小学校体育館、三好中学校、中央公民館、三好庁舎、フレアリーナの13箇所。このうち中央公民館については昭和54年の建築、旧耐震基準で建てられ、補強などもできていないので、地震時については使用を控えたいと考えている。その他の施設については新耐震基準や耐震補強が行われている。天井などについては再度検討が必要と考えている。南議員、旧傾斜地崩壊の危険区域は何箇所あるのか。建設課長、県指定の旧傾斜地崩壊危険区域は三鴨地区で2箇所、三好地区で7箇所、計9箇所。また町が実施している県端旧傾斜地崩壊対策事業の指定区域は三鴨地区で152地区、三好地区123地区の計275地区。指定の条件は傾斜角度が30度以上、高さ5メーター以上の旧傾斜地で、被害想定区域内に人家が5戸以上となっている。議会放送を見るには、東三好町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本議場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や町の財政方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。18ページ裏表紙です。町の人シリーズ34、東三好町の仲良しファミリー。 大西ファミリーの紹介。パパ健翔さん25歳、ママ彩香さん25歳、しきちゃん0歳の3人家族です。東三好町育ちの健翔さんと美濃町育ちの彩香さんは平成27年12月に結婚しました。2人の知り合ったきっかけは知人の紹介で知り合いました。お互いの第一印象は、健翔さん、あれデコが広いと思いました。彩香さん、色が黒い、怖そう、でも話をすれば陽気。町での生活はどうですか？店が多く何でもあるので過ごしやすいです。町に望むことはありますか？健翔さん、子育てがしやすく若者が働きやすい町にしてほしい。彩香さん、保育所へ入りやすくしてほしいです。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続きなどは議会事務局へお問い合わせください。電話826317。次の定例会は3月中旬です。テレビ放送を予定しています。発行は東三好町議会、編集は広報特別委員会。